いかがお過ごしでしょうか。司会の住井隆夫です。憲法について市民の皆さんが自由に語り合います憲法サロン京都、この番組は憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回ゲストをお迎えしてお話を伺っておりますけれども、今日は憲法9条京都の会の新しい事務局長に、ご就任になられました龍谷大学政策学部教授、憲法がご専門ですけれども奥野恒久さんに お越しいただきました。奥野さんどうもお忙しいところありがとうございます。
おはようございます。
今回事務局長に就任されたということですけれどもなんかご抱負のようなことがおありだと思うんですが。
はい、ね、本当にあの憲法が今大変な時、平和憲法が大変な時にあの事務局長をお引き受けすることになったんですけれども、とにかく怯えずひるまず元気な構えで、対応していきたいなというふうに思っています。
期待しておりますのでよろしくお願いします。ところであの先日選挙がありまして、あの政党の構成なんか随分変わりましたけども、安倍内閣は続行するということになりました。選挙について、奥野先生のお考えをちょっと聞かせていただきたいんですが。
はい、いや本当に選挙制度の問題とか野党のあの分裂いろいろと言いたいことはあるんですけれども、憲法という観点からすると何といっても自公与党で3分の2を取り、さらにまあいわゆる改憲派と呼ばれる勢力が大多数を占めたということで、ひょっとすると来年の夏あたりには国会で憲法を改正する発議、来年年末には国民投票なんてことも目論まれているという話を聞きます。その意味では本当にあの国民が真剣に考えなきゃいけない、そういう時期に来てるなというふうにまず思ったところと同時にですね、いわゆる市民と9条改憲に反対する野党の人たち、野党勢力、これがあの共闘をして、そして市民が政治に働きかけることによって一定のまあ本物の護憲勢力というのをまあ国会の中に築いた、誕生させたと。これはあの今後の選挙も含めて市民と野党、市民と憲法9条の改憲に反対する、そういうあの国会勢力、これとがつながるというこの可能性も同時に見ることができた、そんな選挙だったと見ております。
なるほどね。あの憲法9条の会っていうのはね、あの憲法を守るということで一致団結して、はい、これまで長年にわたって成果を上げてきましたので、はい、私ども大いに憲法9条の会の活動を期待したいところであります、
ね、本当にどんなことがあっても戦争だけは嫌だという、 もう思想とか政治的立場を超えた人たちが集まっているところですので、ぜひ皆さんにもお声掛けしたいと思っております。
ところで改憲論がしきりに出ておりまして、安倍さんは自衛隊を憲法の中で認知するというふうな方針を持っておられるそうですけれども、いかがでしょうか。
はい、いわゆる今年の5月3日に安倍総理が、まあ提案をしました、憲法9条の1項2項を残しつつも、自衛隊を明記するという、まあ、いわゆる安倍改憲論とされているものについて、私は3点、申したいと思います。で、1つが多くの、ね、皆さん、市民の皆さんも、自衛隊災害救助活動あるいは専守防衛という意味では大事な役割果たしてくれるんじゃないか、果たしてくれてるんじゃないか、こういうふうに思われてると思うんですけれども、まあ、いわゆる2014年、政府安倍内閣の下で、憲法9条の解釈を変えるということがあり、そして2015年には、まあ、大騒ぎになりましたいわゆる安保関連法、これがまあ強行されるという中で自衛隊の性格が随分と変わってきたと。集団的自衛権をまあ限定付きと言いながら行使でき、後方支援活動等でまあアメリカの軍事活動をもうどんどんどんどんまあ海外で支援できるような、そういう自衛隊に変わってきてますので、アメリカと一緒になって海外で戦争する、そういう自衛隊を果たして国民が認めるということ、これがいいことなのかどうか、これが一つです。それから憲法というのは最終的には国民が定めるものですから、自衛隊というものを国民が、あ、これは必要だというふうに憲法の改正で判断したならば、もちろん自衛隊という、まあ、軍的組織が社会の前面に出てくることになるでしょう。今までとは違って、自衛隊が市民の生活あるいは教育現場、さらには自衛隊のリクルート、そういったところに、まあ、大手を振って出てくるという、これが果たしてどういうふうな、社会になるのか、ここも考えていただきたい。
第二条を残すと安倍さんが言ってますけど、うん、それは歯止めにはならないんですか。国の公選権は認めないというふうに明記している憲法があるわけですけれども、
いや、そういう理屈で法的な議論はやっていく必要はあると思います。しかし自衛隊の組織というものを国民が憲法で認めたということが、これが前面に出された場合の効果っていうのはやはり大きいと思いますね。全然変わってくると思います。そしてもう一つよろしいですか。
はい、
やはり1700年代終わりに、まあ、関東は永遠平和のためにという書物の中で、まあ、常備軍を各国は廃止すべきであるという主張をされました。これからの世界において、本当に一人一人の人々を大切にしていく、そのためには軍という存在、徐々に減らしなくしていくという方向も考えていかなければならないと思います。その際に軍的組織の存在を認めてこなかった日本国憲法9条、この存在というのはむしろ世界にリーダーシップとして働きかけれるような役割を持つと思うんですが、それを失ってしまう、軍的存在を認めるという憲法になったとき、これは大きく変化するだろうというふうに思います。
なるほどね。世界でも戦争なくしたいというのはね、共通した考え方ですよ ね、 はい、他の国の人たちもそれはなかなかうまくいかないっていうのは、うん、どこに原因があるんでしょう ね。
いや、まあ、その中で軍を持ってない、だからこそ違う手段でもって平和を築こうというのが日本国憲法の精神ですから、はいはい、北朝鮮の問題にしてもやり方というのを憲法9条に沿った形で対話を促すことに始めとしてですね、はい、あるいは核の問題を東アジア全体からなくしていくための提言などといったもっと違うやり方っていうのは当然考えられると思います。
そうですね。ところで憲法9条の会といえば、これまで憲法を守って平和を守るという運動を展開してまいりましたけど、今後今のような状況の下で国会でも審議が進むという話ですけれども、どういうふうに運動をなさるというお考えをお持ちでしょうか。
はい、総選挙の評価とも関わるんですけれども、やはり大事にしたいという憲法9条を大事にしたいという国会の人たち、野党の人たちとやっぱり市民が連携していく、これが一つだと思います。でもう一つは何といっても当たり前の、ね、戦争したくない、憲法9条を次の世代に引き継ぎたいという当たり前の声を、これ草の根からですね、改めて表明していく、出していく、まあ、そのためにも全国的にも3000万人署名という運動が提起されていますので、そういう運動を通じて我々一人が、日本国憲法あるいは9条の価値であるとか、あるいは5月3日以降の安倍改憲論の危険性、こういったものを考えられる機会を作っていきたいと思います。
そうですか。いろいろお話をいただいてもっともっと伺いたいんですけれども、そろそろ時間がやってまいりました。今日来ていただいた、お話をいただいたゲストは憲法9条京都の会の新しい事務局長に就任されました、龍谷大学政策学部教授の奥野恒久さんでした。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
憲法サロン京都、この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。